鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。栃木県は農業県ということで、さまざまな農業の新しい道を開拓することを県とか行政とかがたくさんやってるんですけれど、今日はですね、何回か前に出ていただいた、ビータクラブの横須賀さんのご紹介で、那須塩原市にありますハーレー牧場というちょっとおしゃれな名前の牧場のオーナーでいらっしゃいます月井三好社長に来ていただきました。本日のテーマは私の歩んできた農業ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。本日のゲストの三好さんのプロフィールを簡単にご紹介します。有限会社ハーレー牧場の代表取締役月三好さんです。昭和24年の今の那須塩原市、旧黒磯市のお生まれで、昭和43年黒磯高校を卒業後、今の NTT さんですね、電電公社に就職されまして、その後東京勤務を経て宇都宮勤務、そして退職されて、それと同時に今のハーレー牧場を起業されたというか、先ほどお聞きしましたらいきなり社長でという形にうまく準備をされて、今栃木県農業法人協会の副会長を本年の7月よりお務めになっていらっしゃいまして、日本農業法人協会が選ぶ、女性経営体100選ということで、女性が活躍している経営体の、農家部門の14選ばれたうちの一つにこの月井さんのハーレー牧場がなっているということで、かなりすごい方なんですけど、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。
横須賀さん、この番組がご縁で、
はい、
なんか曲作っちゃったってことですよね。
そうですね、もともと作詞はしていただいてたんですけども、はい、作曲をお願いする方が全然わからなかったんで、
はい、
今回横須賀さんの方にご縁がありまして作っていただいたということでございます。
後で実はそれをかけさせていただきたいと思うんですけど。
ありがとうございます。
で、月井さんご自身は黒磯で、このハーレー牧場というのは家業なんですか？
はい、もともと東京から昭和53年に帰ってきた時は、
はい、
2頭の牛がおりまして、それから将来はあの地域は海抜500メートルでございますんで、
はい、
野菜を作るとかそういうことが非常に厳しい場所なんで、
そうですか。
それで牧草とかそういうものでしたらば非常に適しているということで、じゃあ牧草が適しているのは牛飼いが一番いいかなということで、それを徐々に増やしてきた、で現在に至っているということでございます。
その最初2頭というと、なんかよく昔の農家が馬1頭牛1頭みたいな感じで代々やられていて、
はい、
で今は何頭なんですか？
今は約300頭おります。
300頭って多い方じゃないですか？
そうですね、平均よりは大きいと思いますけど、今はもっと大きい牧場がたくさんありますんで、
はいはい、
大きいところですと栃木県内1000頭を超えてるところも何か所もございますんで、うちわは平均すれば、平均よりは上でしょうけども、そんなに大きい方ではありません。
でもその1000頭を超えてるっていうところは代々組織的にやってるところで、
はい、
月井さんあれですよね、その家業で2頭いたのを、ここは牧場がいいからって牧場始めた、でそんなに時間が経ってないですよね。
そうですね、辞めた時には約50頭弱でしたけども、
はい、
それからちょうど12年経ちまして、7月から13年目に入りましたけども、その間に、 規模的にはそうですね、7倍ぐらいにはなってますね。
勝手に増えるわけじゃないと思うんで、増やしたと思うんですけど、
はい、
それは前職が NTT さんということで、
はい、そうです。
で営業職だったということ で、
そうです。
企業さんいっぱい見ますよね、
はい、
法人営業とかではね。
そうですね、お付き合いしている社長さん方が栃木県内には相当、
はい、
何百人も可愛がっていただいてましたんで、
そうですよね、
そういう時に企業のトップの方がどういうふうに考えてるかっていうことはいろいろ経営勉強は営業の勉強だけじゃなくて経営勉強もさせていただいたという、これは一番の私の今の宝ですね。
先ほどお聞きしたんですけど、うまく退職して、退職時点では会社にしてあったってことですよね。
そうですね、辞める前に法人化してありましたんで、会社を退職しても失業という状況にならないんで失業保険がいただけなかったということでございます。
それはもったいなかった、
はい、
なるほど。まあ、私も何度かお会いすることになって、今日でね、何度か何回目かなんですけれど、農業ってこれからの栃木県ものすごくキーワードだと思うんですよね。
はい、そうですね。
どういうふうにしてったらいいでしょうか。
やはり企業化法人化していくということがですね、
はい、
福利厚生も含めてやっぱり働く人が安心して働ける、農業といえどもビジネスなんで、
はい、
そういうふうな体制をいかに早く構築していくかということは、非常に作る技術は皆さんプロです、
うん、そうですよね。
ところが法人化ということになりますと経営ですよね、
はい、
経営のプロも作っていかなくちゃいけないと、
はい、
要するに、生産のプロと経営のプロというのは車の両輪だというふうに私は位置づけておりますので、うん、
はい、
やはり今の状態ですと経営のプロというのは非常に弱いと、ですから法人化することによって経営のプロと生産のプロがマッチングして車の両輪として進んでいかないと、これから働く人も安心して働けないというふうなことと、海外の大きい農場牧場等も含めてそれに立ち打ちしていかなくちゃならない、
はい、
TPP ということがこれからもう目の前に来てますので、はい、それの対策をどうするかというと、やっぱり私の考えとしては法人化して働く人が安心して働けるような体力のある企業を作っていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。
それで栃木県農業法人協会の、まあ、理事をされていて、この度副会長ということで、
はい、
酪農では月井さんだけですよね、きっと
副会長前任がやっぱり大田原の方が副会長やられてましたんですけども、はい、今は比較的酪農っていうのは栃木県でも県北の方ですと農業認定農業者の会っていうのがございまして、うん、
はい、
これは酪農が多いんですけども、
はい、
栃木県全域行きますと法人協会も含めて酪農家って意外と少ないんですよね。
法人になってないっていうことですか。
法人になってる会員さんが酪農家数は多いんですけども法人化してるところは少ないという形ですね。
でも、まあ、その先ほどのね打ち合わせでもお話したんですけど、農家の人って農繁期だけ人を雇って、
はい、
あとは来なくていいっていう、お金かかるから来なくていいっていうことだと、
はい、
普通経営ってある一定の人数を雇用して、
はい、
その人が従業員が食べられるような事業を生むっていうのは経営じゃないですか。
はい、そうですね。
そこなかなか大変だと思う。そうしないと太刀打ちできませんよね。
はい、ですから私はいつも考えてるんですけども、お酒を作る当時の方っていうのはこれから冬場は一番お仕事がありますけど、夏場ないんですよね。
そうですよね。
ですからその夏場の仕事を私の考えとしたら、
はい、
酒造りのプロが、
はい、
夏場は酒の趣味がない時期には、
うん、
自分たちで積極的に販売していく、
はい、
海外も含めてそういうふうな努力をすることで通年の雇用というのが確保できるかなと。
それ
と
営業、それすごいですね、
営業活動がやっぱりということは消費者目線で生産物を作る、また販売するということがこれからの農業では非常に重要かなとは思ってます、う
ん、一番技術的に当事さんの腕が味を決めてるわけですから。
そうですね。
これどうしてこういう味なんですかって明確に答えられる人って当事者しかいないですよ。
そうですよね。酒蔵のオーナーさんはそこまでは酒の味は分かっても、はい、
うん、
その作るプロセスの説明は非常に弱いですよね。
それ
がやっぱり農業の生産のプロと経営のプロがリンクしていけなくちゃいけないのはそこじゃないかなと思うんですよね。
そのお酒の例はとてもよく分かりやすかったんで、それね聞いてる方で そりゃそうだって思った酒蔵さんはぜひ取り入れて、でも急に今まで黙ってね仕込んでた人が喋れないので、それはトレーニングがね、はい、必要ですけど、一番内容は持ってる人ってことですよね。
そうですね。
なるほど。
やっぱり中身を知ってないと、これは酪農にしても農業ですと、牛の健康状態なんかも非常に詳しい人間が牛を観察してないと、牧場の牛と一頭が企業で言いますと従業員なんですよね。
そういうイメージですね、
はい、そうしますと従業員の方が健康で働ける状態というのを管理していくのはマネージャーであり、
はい、
経営者なんですよね。と牧場で牛の健康状態を観察して、でそれをできるだけ牛のボディーコンディションって私たち言うんですけども、
はい、
このコンディションを良くすることによって美味しい牛乳、牛の健康な牛から健康な牛乳って私は申し上げてるんですけども、
はい、
やっぱり美味しい牛乳を作るのには健康な牛、不健康な牛では美味しい牛乳出てきませんので。
牛乳のお話なんですけど、はい、この間いただいたあれ何リットル、あれ
900ミリリットルの瓶ですね。
瓶の口にちょっとびっくりしちゃったんですけど、
はい、
こうやって、まあ、いただいたんでちょっと言わしいんですぐ飲もうと思ってこう瓶を逆さにしたら出てこないんですよ、
はい、出ませんよね。
え、何これと思ったら表面に
純粋の生クリームができるんですよね。あれ原乳を低温殺菌しただけですと、はい、ああいう状況になるんですよ。
いや、それがこうやって指で
、
つついて舐めたらすごい美味しくて、
はい、
でもああいう牛乳見たことないですけど、
まあ、比較的日本では少ないんですけども、
はい、
ヨーロッパですと小さいお子さんには低温殺菌牛乳以外は飲ましちゃいけないっていうふうな法律のある国もあるというふうに私ども聞いてるんですけども、やはり、生産した原乳をもうそのままの状態で私たちは消費者の皆さんに届けたいということで、
うん、
うちの牛乳は低温殺菌牛乳ということで販売をさせていただいております。
あ、それであれですね、牛を大事にして、
はい、
牛の、まあ、乳が一番、
はい、
まあ、うまく機能する状態を作って、
はい、
それを飲んでもらうっていう。
そうですね。
これ、まあ、もしかしたらおそらく企業だったら当たり前のことなんですけど、
そうですね、
農家だとちょっとそれはそこまでやらないっていう感じがありませんか。
というのは販売体制の問題があるんですよね、
はい、
私たちが生産したものを酪農業協同組合という組織に販売するんですよね、
はい、
とその組織が乳業メーカーさんに販売する。で、乳業メーカーさんが初めて製品化商品化してお客さん消費者の皆さんに届けるというふうなルートになってますんで、
はい、
私たち生産者っていうのは消費者の目線は考えてなくてよかったんですよ、これまでは。
なるほど。
それを私はそれではやっぱり消費者のニーズがわからないということで、
はい、
消費者のニーズに合った原乳をできるだけ提供していくことが消費拡大に結びつくんじゃないかなというふうに思って取り組んできてるという現状です、う
ん、なるほど。なんかまた飲みたくなっちゃったんですけど、で、ここでまた突然なんですけれど、この番組が縁で生まれた、
はい、
ハーレー牧場の歌っていうのが出来たてほやほやで絞、はい、りたてなんですけれど、
私も今日初めて聞きます
で、それをワンコーラスか2コーラスぐらいでいいんですかね、はい、聞いてみます。
はい、
ということで出来たて ほやほや絞りたてのハーレー牧場の歌という曲なんですけれど、歌はタノシーナさんというちょっと面白い名前のガールズ QB という県北を中心に活躍している、アイドルユニットの、リーダーということで、タノシーナさんが歌うハーレー牧場の歌、いかがですか？
私の先輩の清川のり子さんという方がこの作詞をしていただいてるんですよね、はい、でこれはあの子供の時からお世話になっている方なんですけども、私の牧場の周辺、那須の周辺をよく存じ上げている人なんで、この詩が書けているなということで、非常に私は気に入っている詩だったんですけども、それにこういう素晴らしい曲をつけていただいて、素晴らしい歌になって、まあここで放送していただくとはね、こんな幸せなことはないですね。
なんかね、
はい、
この番組もとてもお役に立てたのかなと、
はい、本当にありがとうございます。
やっぱりあの曲があるといろんなイベントとかでですね、はい、なんとなく口ずさめるので、
はい、
あの月井社長のそのお人柄とかそういうのがうまく伝わって、で詩をちょっと読むと山とハーレー牧場の関係が四季折々に描かれてて、
はい、
山から飛んできてるっていう感じが。
そうですね、はい、あの那須山麓のふもと、私たちは通称那須山っていうんですけども、これを見ながらも60数年生きてきてますんで、ですからこの歌は本当にその私の生き様とふるさとの情景が非常によく、はい、あの作詞されているのを曲にされてる、していただいたなというふうに感謝しております。
あの作った人に言っときますので、
はい、ありがとうございます。
まあ、歌もできたところで、今日はあの私の歩んできた農業というタイトルでお送りしてるんですけれど、
はい、
まあ、月井社長はそれでそういう生き方なんですけど、これから栃木県の農業、もっと言えば日本の農業はどんな風になっていけばいいですかね。
やはりあのこれから少子高齢化ということで、
はい、
農業に従事する人の年齢といえども、当然上がってきますね、
はい、
その時に新規就農する若者たちが喜んで農業をやってみたいという受け入れ体制をいかに作るかというのが、これからの私たちの市場命題になるかなと。やっぱり酪農もやってみたい、それからいちごだとかそういう甲州園芸、それからいろんなお米もそうですし、そういうのをやってみたいと、でそれをやってみたい人がビジネスになるように、
はい、
やはり私たちは支援していかなくちゃいけないなというふうには思ってます。
環境を、ね、整備してあげないと、
はい、
ただのやる気だけでは仕事ですから続かないので、
はい、
それをぜひあの月井さんを中心にこの農業法人協会が議論をしていただいて、
はい、
ぜひ栃木県に大量に就農者が押し寄せるような状況に。
そうですね、はい、ですから酪農で言いますと、離農された酪農家の牛舎も空いてるともございます、
はい、
そういうところを、酪農というのはどちらかというと設備産業で、
はい、
投資費用も大きいんですけども、
はい、
そういうのを私たちが支援して、
なるほど、
で将来的には独立していくというふうな形を取れば、皆さん夢が広がってくると思うんですよね、
はい、
ですからそういう夢を具現化、夢を形にっていうのは最近のキーワードになってますけども、
はい、
そのお手伝いを私たちはやっぱりやっていかなくちゃいけないのかなというふうに自分では考えてます。
その県北に、変な話、月井さんみたいなキャラの牧場経営者、
はい、
ちょっと異色って言い方あれですけど、ちょっとレベルがちょっと違うので、それはやっぱりサラリーマン時代の普通に喋っても話が通じる農業者って実は少ないんですよ、
はい、
完全に上行っているので、これ先ほどご紹介いただいた農業経営体100選、
はい、
女性経営体100選、
そうですね、
これはどういうことですか？
ですね、平成27年から日本農業法人協会が、
はい、
農林水産省とか内閣府の支援を受けまして、ワップ100ということで3年間でモデルの農家を100選選びましょうと、
はい、うん、
でそこを中心にもっともっと水平展開していこうというふうな形でスタートして、
はい、
で初年度に32経営体が今年の3月2日に東京で認証審ありました、
はい、
で今年度も9月の16日で今年度の公募の締め切りがありまして、これからまた今年度の選定の農場等が選ばれてくると思うんですけども、
はい、
これを27年28年29年の3年間で全国に100経営体をそういうふうに認証して、でそれを 全国の農家のモデルケースという形でどんどん推し進めていこうというふうな方針で日本農業法人協会が現在取り組んでいると。その中で私どももそういう情報を得まして、はい、昨年の第1回目の平成27年度の第1期と第2期の公募があったんですけど、
はい、
そこに第1期の公募で私たちを応募しましたら、
はい、
一応選定されたという状況です。
女性が生き生きと働いている牧場なり農場なりっていうことだと思うんですけど、
は
い、月井社長のハーレー牧場さんは女の人があれ強いんですか、
はい、まあ強いか弱いかはちょっと皆さんに見ていただければ分かるんですけども、
はい、
ただ言えるのは私どもの牧場をこれまで支えてきたのは、
はい、
うちの家内であり、はい、娘であり、はい、娘の友達が住み込みでもう今もう従事してますから、
はい、
そういうふうにして女性が本当に安心して働ける職場結果的にはなってるなというふうに思ってます。
でもそれは急になるもんじゃないから、
はい、
やっぱり月井社長がそういう考えがもともとあった人なんですね。
でも営業をやっていた時に、はい、やっぱりいろんな会社の企業さんのトップの方とお会いしてましたんで、うん、
はい、
やはり企業にはその企業の風土が皆さんありますけども、
ありますよね、
やはり農業といえどもビジネスですから、
はい、
その新しい農業の企業風土を自分なりに作っていきたいなということで今農業で他の企業では当たり前なんですけども社会保険だ厚生年金だ、うん、失業保険だそういうふうな要するに福利厚生を充実していくことによって今現在一人も退職した方がいないというのだけは自信を持っています。
当然、収納されようとする方は、
はい、
福利厚生大丈夫なのかと普通大丈夫じゃない場合が多いんですけど、
はい、
これから農業はもうそれが完璧に整備されてないとダメですね。
そうですね、その方がやはり新規の雇用を確保していく上でもこれは一番のウィークポイントになるんじゃないかなと私は考えてますけど ね
安心して働けないとね、
はい、
美味しい牛乳も作れないですもんね。
はい、
わかりました。で今日いただいたお名刺の下に任命状ボランタリープランナーって月井三好殿ってこれ農水大臣からなんか認定されてこれはどういうことですか。
それはですね、
はい、
6次産業化法というのが平成22年の10月に国会で成立しまして、
はい、
23年の2月から施行されました、
はい、
ちょうど震災の東日本大震災の年なんですけどもその時に、私は5月ですけども全国で30人の人たちと一緒に、
はい、
6次産業の推進員ということで、当時の菅野大臣から任命を受けてます、
はい、
で、やはりなぜ選ばれたかというと那須高原ハーレー牧場の牛乳っていう自分のブランドをずっと消費者と向かい合うために作って、
うん、
推し進めてきていた。それがやはり全国に、そういう全国っていうよりも中央まで覚えていただいてたということで、
うん、
法律ができてで、それをどうやって推進したらいいかというとこれまでに取り組んできた人たちにリーダーシップを取ってもらおうということで農水省が任命していただいたというふうに思っております。
ということは、
はい、
まあ、ちょっと突っ込んだ見方をするとああいう新しい法律ができたときに、
はい、
急に施策を役所も展開できないので、
はい、
そういうことをやってる人を地域で探すと思うんですよ、
はい、
でこの人のやってることをモデルにしてどんどん法律を推進するっていう。だから月井さんが確かモデルになってるかもしれませんね。
そうですね、WAP100 というのでは今選ばれているのは全国で32形態ですけども、はい、北関東で私どもの牧場は1箇所だけです。関東地方でも4箇所です。全国32のうちで関東地方は4箇所で北関東ではうちだけなんですけどもそれと同じでボランタリーブランナーも当時全国で、
うん、
30人が任命されてるんですけどもその中の一人に栃木県でも第1号で私任命を受けてます。
なんか県民としても誇らしいことでぜひ聞いていらっしゃる農業の経営者の方や、まあ、もっと言えば収納を考えている若者まで、
はい、
ぜひ月井社長という方がハーレー牧場で那須高原で牛を飼っていますので、まあ、よく考えたら牛も女性ですね。
そうです、
ホルスタインで、
はい、はい、 本当におっしゃる通りです、
はい、女性を大事にして、はい、地域をぜひ盛り上げていってください。
ありがとうございます。
最後に今日私の歩んできた農業ということで、
はい、
これから就農したいという方に何かメッセージあったらお願いします。
そうですね、はい、何しろやってみないと。農業っていうのは作物、牛についても農作物についても全部生き物です、
はい、
手を抜くとやはりそれなりのものしかできません、
はい、
ですからやはり目配り気配りをどういうふうにするかということは、うん、どのビジネスでも同じなんですけど、
はい、
特に農業の場合には重要なテーマかなというふうに思ってます、
ね、そういうことができた方が人間として幸せですからね、絶対ね。
そうですね、
はい、
ですからあとはこんなことやってあんなことやってダメなんじゃないかっていうふうなことは自分で決めないと、
はい、
私一昨年から大田原でパパイヤ栽培を始めてますけども。
パパイヤって熱帯の。
そうです、はい、これ皆さんは完熟だというふうに思ってるんですけど、
はい、
野菜として十分通用するんですよね。で一応もう今年も間もなく来月中旬になれば収穫ができる、はい、でそのパパイヤも野菜だけじゃなくて今年はできればパパイヤの奈良漬けを作りたいなと。
奈良漬け、
はい、作り酒屋が大田原
ありますね、
6つ蔵がありますんで、はい、そういうところの酒粕を分けていただいてそこにパパイヤを漬け込んで、でこれも新たなビジネスになったら面白いなと。
さすがあれですね、はい、ボランタリープランナーですね分かりました。ぜひ新しい切り口でどんどん面白いことを展開してください、
はいはい、
本日はハーレー牧場の月井社長に来ていただきました。引き続きご活躍をお祈りしております、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。鈴木聡の栃木の元気。日頃から農家の方に接するんですけど、これは、月井社長のお話からヒントで、大企業から中小企業から経営の課題にたくさん直面するわけですね、 NTT さんだとですね。そこで得たものを農業に還元するっていう形で、とても近代的な、それでいて泥臭い土臭い月井さんでしたけれど、今後ともいろんなお付き合いができるかなと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。那須塩原市っていうのは本州一牛乳が取れるところ でどんどんその就農したい人が酪農やりたいってことで来そうなんで、受け入れ側としては月井さんを中心に法人がぜひお待ちしておりますということをここで申し上げたいと思います。鈴木聡でした。